皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。 FM 富士山、渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ、春菜さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣、鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物、ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春奈副キャプテンが担当しています。それでは春奈さん、よろしくお願いします。
はい、春奈さんこんにちはのお時間です。昼間は特に何をするにも暑さとの戦いという感じですね。私事なんですけど、先月末にずっとやってみたいと思っていたけどやったことのなかったサップにやっと挑戦することができたんです。
わ、すごいですね。
イエーイ、オフの日を使って本栖湖に行ってきたんですけども、水が青く透き通っていてものすごく綺麗で、非常に気持ちのいいアクティブなオフを過ごすことができました。ひろこさんは何か夏らしいことを最近しましたか？
はい、私はですね、まあ体を動かすことが苦手といろんなところで言っておりますが、はい、先週末の日曜日、13日の日曜日、はい、お盆の入りなのでお墓参りに行ったぐらいなんですけれども、
うん、大事ですね。
大事ですよね、はい、でそのお墓参りが、お寺が非常に混雑していて、
はい、
お墓参りのお寺の駐車場入り口渋滞が起きていて、
はあ、
お寺に入りたい車の渋滞に巻き込まれて、うん、でまあ、なんとか車止めました、
はい、
で今度ひしゃくと桶ですよね、水をかける用の、うん、ひしゃくも桶も足りなくって、
あら、
並んで待つんですよ。
ひしゃく渋滞があったんですね。
そう、ひしゃく渋滞終わった人たち、帰ってきた人たちから、それあのお借りしてもいいですかって借りて、自分が水入れて、で私たちが帰ってきたらまた、あのそちらお借りしてもいいですかって声かけられたんで、どうぞって言って、もうひしゃくもぐるぐる回ってる、
すごい
なんか
フル活動してたんですね。
そうそう、そんなお墓参りのお盆の夏休みを感じてきました。
いいと思います
本当に体動かしてなくって、いつかあの泳いだりするようになろうかなって思います。
嘘くさかった今
ですよね
ぜひ今度一緒にサップやりましょう。
はい、ありがとうございます
はい、早速なんですが本日のゲストをご紹介したいと思います。富士河口湖でロゴム河口湖を経営されております中原京子さんです。 FC 富士桜山梨でも月に一度練習後のケアとしてオイルマッサージをしていただいておりまして、選手たちの中でもいい香りで癒されるし、体もほぐれて大人気なんですよ。中原さん、春菜さん、こんにちはへようこそ。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は先ほどお話ししたサップなんですけど、
うん、
本日のゲストにお越しの中原さんと一緒にやらせていただいたんです。その説はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いします。
もちろん
ということで、中原さん、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、富士河口湖町でコンディショニングサロンをしているスポーツアロマトレーナーの中原京子と申します。お体のコンディショニングはスポーツアロママッサージという西洋植物オイルにブレンドし、筋肉弛緩を主に目的としたマッサージとストレッチを組み合わせて行っていきます。メインはお体なんですけれども、実はフェイスコースもヒト幹細胞培養液を ふんだんに使用した製品でケアも行っているんです。
はい、ありがとうございます。それでは中原京子さんという方について質問をしながら深掘りをしていけたらと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。あの実は私、渡辺もあの趣味の範囲ではありますが、アロマテラピーのアドバイザーの資格を持っていて、好きで勉強していたことがあるんですね。なのであの今日はプロの方にお話を聞けるということで楽しみにしていました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
初めてお聞きしました。
そうですね、結構私もいろんなものに手を出していて、うん、アロマやってたんですよ。
あら、
ね、じ
ゃあ素敵なゲストに
そうなんですよお越
しいただいて、
アドバイザーの資格まで持っていて、ハンドケアとフットケアまでできるので、実はイベントに出展して、それこそ勝山マルシェみたいなところに出て、うん、ワンコイン500円マッサージとかお客さんにしていたことが実はあります。
あら、
そうなんですよ
結構しっかりやっていた。
そうなんですよ、だから今日ね、中原さんのお話楽しみにしてました。
ああ、うん、私が言うことではないかもしれないんですけど、気になる質問あればガンガン入ってきてください。
はい、はい、させてもらいます
ということで、まず最初は中原さんのお仕事についてお伺いしていきたいと思います。スポーツアロマトレーナーというお仕事はどういったことをしているんでしょうか。
はい、まずスポーツアロマトレーナーは日本スポーツアロマトレーナー協会の登録商標名称なんですね。この協会に登録している人しか名乗ることはできません。そしてスポーツアロマトレーナーはスポーツに関わる全ての方のためにスポーツアロマセラピーを活用しながら、選手の競技能力の向上と心身のケアを目的にケアすることを目的としています。難しく聞こえますけれども、そんなことはなくて、精油の、まあ、科学的な成分についてきちんと理解し、お一人お一人のその時の体調に合わせて、精油を選んでブレンドして、スウェディッシュマッサージをベースにして、筋肉を深いところから、まあ、ほぐしていく手技をベースに、ストレッチなども組み合わせて行っていくマッサージを行います。でまた、まあ、マッサージだけではなくてトレーナーになりますので、うん、その他コンディショニングに関わる全てのアドバイスも行っていきます。まあ、例えば、まあ、食事の内容ですとか、あとはご自宅でのセルフケア方法なんかをアドバイスさせていただいてます。
この道に進もうと思ったきっかけは何かあるんですか。
はい、もともとですね、私20代の頃は、まあ、エステ業界といいますか、エステサロンで働いていたんですね。でもそこでリラクゼーションオイルマッサージはもともと行っていました。まあ、ただその頃からもっと体について詳しく学びたいし、お客様に気持ちよかった以上の何かをしたいと思ってはいました。でコロナが流行り始めた頃ですね、信頼する方から言われた言葉をこう元にですね、子育てで忘れかけてた自分の手でこう何か人に与えられることをしていきたいって思いを、ね、思い出しまして、復帰するなら、まあ、もっと人の体にこう専門的に深く関われて一生懸命何かに打ち込む人を応援したいなと思ったんですね。でそんな時にですね、たまたまスポーツアロマトレーナーというね存在を知りまして、まあ、学校の体験会へ行き、まあ、そこの学校の校長である、まあ、スポーツアロマの第一人者である神崎貴子先生のお話を、まあ、聞いたんですね。で、まあ、その方はですね、オリンピックの選手村のマッサージブースに入られて、世界のトップアスリートをマッサージしている経験があるんですけれども、まあ、そういったお話を伺い、まあ、スポーツアロマトレーナーを目指すことを決めました。
なるほど、
すごいですね。実はオリンピックの世界で、うん、もう本当に世界一トップ中のトップアスリートをケアしている方が日本にいらっしゃったんですね。
そうなんです。私も本当にびっくりして、まあ、そこまでね、アロマだったりとかオイルマッサージが、まあ、世界に通用するとはちょっと思っていなかったんですけれども、でもやっぱ先生のお話を聞いて、まあ、世界では当たり前のケアなんだよっていうことをやっぱり言っていて、まあ、日本ではなかなかね、癒しとかね、やっぱりこうリラックスっていうところで止まってしまっているので、もう本当にもったいないケアになるので、やっぱ今後も日本の中でとにかくスポーツの選手のコンディショニングでやっぱ活用していくのがとっても大事なんだよっていうお話をもうその時にしっかりいただきましたね。
うーん、私も初めて聞きました、この山梨に来て
あ、そうなんですか、
うん、アロマって聞いたらお部屋でちょっと垂らして匂いでリラックスするみたいなイメージだったので、
うそうですね、なんか女の人の趣味の世界っていう風なイメージ根強いですよね。
富士河口湖勝山にありますお店の名前ラゴムさん、どういった思いでつけられたんですか。
はい、まあ、このスポーツアロママッサージがスウェーデン発祥のスウェディッシュマッサージがベースなので、 まあ、スウェーデン語で何かないかなと、まあ、探していました。でそこでですね、たまたまラゴムっていうところを見つけまして、ね、ラゴムはスウェーデン語で自分にとってのちょうどいいっていう、ね、意味なんですね。で、でまあ、ただそのちょうどいい感覚って人それぞれじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、で日々生きてるとつい人間関係で、ね、摩擦を避けたくて合わせることってやっぱ多々あると思うんですよね。でもできれば自分の感覚を軸に自分が一番気持ちよく生きられる、まあ、ちょうどいいっていう感覚を大事に生きていけたら、まあ、それだけで幸せなんじゃないかなって思ったんですね。なので私のサロンにお越しいただく方はつい忘れてしまうその感覚を思い出していただき、自分自身を大切にすることを改めて感じていただきたいと思って名付けました。体はもちろんね、心もきちんと調整する場所でありたいと思ってます。
素敵。
でスポーツに関係ない一般の人たちでも、はい、仕事に忙しすぎて擦り切れて自分見失ったりしますもんね。
そうなんです。
私本当はどんな状態が健康だったっけって忘れちゃうことあるんですよ。
そうなんです。
そういう時にも頼らせてもらっていいんですね。
そうなんです。やっぱりその施術をすることで自分自身が今どういう状態なのかっていうことが、もうやっぱり自分だけではなく第三者に触られることで気づくことって、一般の方であってもアスリートであっても同じなんですよね。なのでやっぱその月に1回でもこう自分を見つめ直す時間じゃないんですけど、その感覚でお越しいただいて、まあその難しいことではないんですけれども、でもその感覚をしっかり持っていただくっていうのはすごく大事なんじゃないかなって思っています。
たくさんの種類のアロマからそれぞれのお客様に合わせた配合をしていくと思うんですけども、配合はどのようにお決めになるんですか？
配合のポイントですか？
はい、
ですね、企業秘密ではあるんですけれども
そうですよね
ただ、大事にしているところっていうのは、クライアントのその時のお体の状態をしっかりとヒアリングすることが一番のポイントです。疲労度合いですとか、もちろん痛い箇所があれば、どのように痛くて痛みのレベルはどのくらいなのかとか、いつから痛いのかとか、そういった細かいことがすごく大事になってきます。あとはですね、内臓の調子ですとか睡眠の質がどういう状態なのかですとか、あとはメンタルの状態なども全て踏まえて精油のチョイスから配合の割合まで考えていきます。でまた毎回使用した精油を必ず記録はしていますので、できる限り施術の次の日やその後のお体の状態を細かく伺います。でその時使用した精油と濃度でお体や精神面にどう作用したのかをなるべく把握して次の参考にしていってます。
そこまで見てくださるんですか？
はい、
事前のカウンセリングがすごいしっかりしてるんですね。
長いんです。
長い。いやでもなんかもう医療行為ではないので、医者と患者とは言えないんですけれども、本当にお医者さんのように、もしかしたら心身ともに体も心もっていう意味では、お医者さん以上に丁寧にお話聞いてくださるんですね。
そうなんです。アロマセラピーね、ドイツの方とかですと、本当に薬局に行くとね、アロマ精油が並んでいて、でそこの精油の専門の方が駐在していて、今日頭が痛いんだけどって言ったら、その頭が痛いっていう症状を聞いて、じゃああなたにはこの精油がいいよってチョイスしてくれるような、もう本当にお薬と同等レベルで扱われているような存在なんですね、ヨーロッパの方では。でも日本ではやっぱ雑貨扱いになってしまうので、やっぱりその存在っていうのが軽軽視、ね、されてしまうんですけれども、ヨーロッパの方では、それぐらいね、本当に重要視されているものにはなっています。
はい、最初にお話ししたように、月に一度練習後のケアとしてアロママッサージをしていただいてるんですけども、FC 富士桜山梨との関わる最初のきっかけは何だったんでしょうか？
はい、スポーツアロマトレーナーの資格を取得する際ですね、カルテ症例というものを提出するんですけれども、その際に知り合いのつながりで、今ねギター演奏にハマってらっしゃる辻野選手を紹介していただいたんですね。カルテ症例のモデルは、辻野選手と、あとね、リホスマイルでおなじみの田中選手も、そうなんです、ご協力いただいたんですね。その後ね、1年後くらいしてから辻野選手からね、突然連絡がありまして、実はチームの方にケアしに来てもらえませんかっていうことを、突如メールでご連絡いただきまして、でそれがきっかけで FG 富士桜の方へ行かせていただくようになりました。
初めて聞いた。
うん、本当に一人の選手との出会いが
そうなんです、
チーム全体の、
そうなんです、
ね、まあ、チームドクターというか、うん、チームスポーツアロマの先生みたいなことになったんですね。
そうなんですよ、本当に、まあ、辻野選手はね、もうその頃から結構自分のケアをね、うん、自分でもされてたんですけれども、すごくアロマ精油自体を気に入ってくださって、今もご自身でね結構ケアをされてるんですけど、ね、効果があったりとか、すごく、自分の中で良かったのかな、それで、まあ、印象残っていたっていうのもあるんだと思うんですけど、まあ、本当にねお声掛けいただいてありがとうございますっていうことですね。
遠征とかに行くと、その行った先でケアとかをするんですけど、
うん、
自分でその精油を持ってきていて、由美子が、
うん、
自分で精油を持ってきていて、マッサージ足しているのとかを見かけます。
あ、なんか私もあの辻野選手とゆっくりお話ししたことはないんですけれども、うんうん、まあ、なんとなく普段の様子を見ていて、ものすごいストイックなイメージがあります、うんうん、あのサッカーに対して、うん、あのサッカー選手としての自分っていうのにすごい厳しいんだろうなっていう印象が、まあ、試合のね、もちろん強さ、足の速さ、あのスポーツ選手、サッカー選手としてのポテンシャルの高さはもちろんなんですけど、それを維持するための心の持ちようもストイックなんだろうなって勝手に思ってます。
そうですね、あの、うん、本当に真面目にあのお話、まあ、アドバイスさせていただいたことを忠実に、うん、あのご自宅でもやっていらっしゃったりとか、
うん、
まあ、あのもともとね怪我が少ない選手 で、ね、いらっしゃるのはそうなんですけど、うん、まあ、ただあのやっぱケアをね自分自身でしっかりやってるなっていう体をすごくしているので、うん、やっぱその辺がねあの意識が高いなとは常々思ってます、うん、
そっか、合っててよかった。私の印象がなんかすごく頭のいい人だろうなって勝手に思ってたので、うんうんうん、はい、なんか知的な感じがするなと思ってて、
うん
うん、やっぱりアロマも一番最初に富士桜の中で取り入れた選手だったんですね。
はい、そうですね、
由美子ありがとう
そうですね、
ありがとう由美子施術に来ていただくようになる前と後でFC 富士桜山梨への印象は何か変わりましたか？
そうですね、変わりましたね。
お
というか、はい、私何も知らなかったんです。
あ、うん、あ、実はサッカーの経験が
全くないです。
そっかそっか、そうですね、
そうなんですよ。あのすみません、
全然大丈夫です。
でただ勝手なやっぱり想像で、スポーツ選手ってやっぱりいろんなところに出てらっしゃるので、もっとなんかこうツンツンしてる、うん、お高く止まってるみたいなイメージがすごくあったんですけれども、まあ実際お話しするともうみんな可愛くていい子たちばっかりでなんかもうそれ、まあ、本当にそこはすごくびっくりしているところですね。で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、サッカーはもちろんなんですけど、まあ、お仕事とか地域の活動にも一生懸命ですし、まあ、その姿を見るたびに若くしてみんなすごいなって本当に尊敬しています。で年齢的に自分の子供でもおかしくない選手もいますので、まあ、大体こう母目線でねみんなの活躍を見てます。
そうですよね、うん、本当にみんなね、あの20代、
はい、
まあ、一番若い選手は高卒ルーキーで18歳、うん、19歳入ってきて、うん、30代前半ぐらいまでの本当に若い女の子たちなんだけど、うん、仕事してサッカーして土日試合に出て、はい、さらに地域貢献までしてて、はい、こんなに忙しいのに明るくて元気で可愛いじゃないですか。
そうなんですよ、
びっくりしますよね。
びっくりします本当に、
ね、
あの関わらせていただくと、だから本当に毎回お店に来るあの選手みんなにねえ頑張りすぎなんじゃないってすごい言っちゃいますもんね
そうなんですよ、
そうなんですよ。
私も追いかけながら、うん、頑張りすぎて潰れちゃったら心配だなって思いながら
、うん
うん、ね、あんまり頑張りすぎないでね、春菜さんも
忘れてた、自分が自分がそっちだった、
自分がそっちだった
頑張ってるのかって思って聞いちゃいました、
うんうん、
あの練習後に施術していただいてるんですけど、やっぱ練習後なので時間がちょっと限りがあって、
うん、
だいたいいつも6人先着、まあ、話し合って6人までみたいな感じになるんですよ、ケアしていただくのが、うん、もう毎回はいダメかではい、あ前回受けたからダメか、
あそっか、
そうそう、
この先行に漏れると、
うん、
くさーってなるんです
すごい大人気
そうなんです、全員から大人気です。
うん、
ありがとうございます
、はい、施術を受けている私たちは気持ちよくていつの間にかスーッと意識を手放してしまっていることもよくあるくらいなんですけど、施術をしている中原さんはなんかこれが大変なんですとかしんどいんですっていうことはないですか？
そうですね、まあ、特にね、うん、すごく感じたことはまあ正直ないんですけど、うん、まあまあ、月1回ね FC 藤桜さんがケア行っている日なんですけど、うん、まあ、私結構汗だくになってるので、皆さん気を使って扇風機かけてくださったりとかねしてくださるので、なんか見た感じすごい大変そうだなって思われると思うんですけど、うん、月1回ね6名やる2時間とかはねそんなに大変ではもちろんなくて、うん、ただスポーツの大会にスポーツアロママッサージのブースを出させていただいていることが最近多いんですけれども、うん、まあ、その時は休憩なくご利用いただくことがやっぱりあるんですね、まあ、そこはまあ嬉しいんですけど、やっぱり体力勝負だなっていうところもあるので、うん、まあ、その辺は大変だなって思うことはあります。ただ普通のケアの時とかサロンにお越しいただいて1対1で施術させていただく時は全く大変ではないです。むしろ、うん、こちらも楽しいですね。お話たくさんさせていただいたりとか、まあ、施術前と前後ですごく体の状態が変わっていくっていうのが分かるので、まあ、その変化を見るっていうことはすごく楽しいので、まあ、すごくそこでしんどいなって感じたりとかは特にないです。
なるほど、はい。反対にこんなことにやりがいがありますとか、こんなことが楽しいんですというところも教えてください。
はい、まあ、今お話ししましたけれども、施術前後の変化を感じていただけた時ですね、お体ので、私は、まあ、治療するのではなくてコンディショニングをするのがスポーツアロマトレーナーなんですね、うん、でコンディショニングは日々のセルフケアもすごく大切です。まあ、ですのでクライアントがご自身の体の状態を施術で認識して日々の生活の中でできることを実践していただいたりとか、アスリートに関してはパフォーマンス力向上と怪我を予防するためのセルフケアを一緒に考え実践して結果が出ているのを実感した時、とてもやりがいを感じます。うん、まあ、でも一番は、まあ、最高の笑顔を引き出せた時がやっぱり一番やりがいを感じますね。
なるほど、やっぱりそのセルフケアも大事にしてくださいっていうのはこう自立も促しているというか、うん、ね、依存させるんではなくて普段からこういったことやってください、一緒に頑張っていきましょうってこう伴走してくれる感じっていうのがいいですよね。
そうですね、うん、ここに来れば痛いの治るよっていうようなサロンには私はちょっとしたくなくてですね、お体って、まあ、まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、毎日の生活の癖だったりとかやっぱり自分の体のね状態によってやっぱり元に戻るんですよね、うん、今よか施術を終わった後に良かった状態がやっぱり普段の生活に戻った時に元に戻っていく、また不調が出てくる。ですので治していくというか心がけなきゃいけないところってやっぱりそこに来た時だけじゃなくて毎日の生活の中で心がけないとお体の変化っていうのは維持できないんですよね。ですのでスポーツアロマトレーナーっていうね、やっぱトレーナーという名前がつきますので、全てをやっぱり一緒に考えていくのがやっぱりその仕事ではあると思っているので、お越しいただいて、まあ、自分の体をきちんと知るっていうところを一緒にさせていただいて、でその後自分で頑張っていただくのはご本人次第のところもあるっていうのは一緒にお話をします。
頼もしい、すごいいいですね。はい、ね、いつでも治してあげるようじゃなくって、うん、はい、一緒に治っていこうね、うん、一緒に元気になろうね、はい、元気になるお手伝いするよっていう、いいですねこのスタンスが。
ありがとうございます。
プロだなって感じがします。
ありがとうございます。
では最後の質問です。はい、今後こんな活動もしてみたいなと思っていることなど将来の夢は何かありますか？
あります。今後はですね、はい、ジュニアアスリートと呼ばれる若年層のアスリートケアも本格的に関わっていきたいと私は思っています。うん、で、まあ、高校2年生から3年生ぐらいで骨の形成は完了すると言われているんですけれども、今小学生からね本格的にトレーニングをしている子っていうのはすごく多いです。うん、ただまだ未熟な状態でハードなトレーニングをするっていうことは非常にですねその後に怪我をしやすい状態を作ってしまっていることにもなるんですね。で、そういった子がじゃあしっかりケアをしているかっていうとやっぱりそういう現実っていうのはあまりない。やっぱり子供だからっていうね目線で放置してしまってるっていうことがすごく多いんですよね。なので一番やっぱり頑張りたい高校生ぐらいの時にやっぱり痛みが出てしまったりとか あとはその競技でもうあの選手生命がもう終わってしまったりとかっていうのが今実際あると思いますので、本当に若い時から先を見据えたことをしたければ、若い時からきちんとケアもしていくことが重要になってくるっていうところをぜひですね、そのジュニアアスリートにも伝えたいですし、あとはそのジュニアアスリートの親御さんですねにも伝えていきたいなと思っているので、まあ、そういったセミナーがねできればいいなとちょっと思っております。はい。で、あとはですね、スポーツアロマをもっとたくさんのことに知っていただきたい。やっぱ世界の、ね、トップアスリートはオイルマッサージでねコンディショニングするっていうことは当たり前で、精油に関しても少しずつですけれども、科学的にどう体に作用するのかエビデンスが取られてきています。まあ、そういったことも踏まえて日本でもコンディショニングケアの選択肢が広がって、スポーツ全体のレベルアップにつながればいいなと思っているので、この私たちはね末端かもしれないんですけれども、いろんな方にねこのスポーツアロマの良さだったりとか効果をしっかりと伝えていきたいなと思っています。まあ、それと個人的な夢なんですけれども、私実はねマッサージカーを作って全国飛び回っていきたいだと思っています。
うん、すごい。あ、キッチンカーならぬマッサージカー。
そうなんです。
おー、すごい。
そうなんですよ、マッサージカーがあればマッサージをする場所を探す手間がね省けるんですよね。うん、
あ、そっか。
で、あとはご自宅に招くのがやっぱ苦手な方っていらっしゃると思うので、まあ、そういった時にその車で行ってしまえばどこでもマッサージを受けることができますよね。ですので、まあ、スポーツの現場ですぐに施術を始めることが可能だったりとか、あとはどうしても移動が困難な方のために自分が行けば、ね、その場でマッサージができるので、そのマッサージカーを作って自分が動ける状態を作っていくっていうのが、まあ、最終的なというか目標にしています。で、まあ、現在と、ね、同じく、まあ、アスリートやスポーツする方のコンディショニングの施術はもちろんなんですけど、まあ、今後は、ね、その周りにいる方たちへ向けての活動も始めていきたいなと思ってはいます。
なるほど。そうですね、マッサージを受けたい、体が硬いんだけどもちょっと実は足が不自由で通うのが大変、
はい、
家まで来てくれたら嬉しいなとか、う
ん、はい、
そうですね、そういう人こそアロママッサージを必要としてるかもしれないし。
そうなんです。
あとやっぱりそのジュニアっていう点なんですけど、私も気にはなっていたというか、最近よく話題に上がるのが、
はい、
まあ、甲子園球児、高校生で野球をやりすぎて肘を壊してプロへの道が断たれるとか、
はいはい、
あと特にバレーボールやってる女の子がもう小学校中学校で腰痛、腰を痛めてもうプロを諦めてしまうとか、だからそれの意識っていうのはやっぱり保護者だったり、はい、部活のコーチ監督だったり、はい、大人が変わらないと子供の体こき使うじゃないですか。
そうなんです。
だから若いうちジュニアのうち中学生高校生にスポーツアロマで体のケアを教えておくっていうことは、はいはい、そのお父さんお母さんや部活の指導者にも伝わるっていうことだから、うん、本当に将来を見据えて活躍できる土台作りになると思うので、うんうんうん、スポーツアロマカーで小学校の体育館に行けますよね。
あ、行けます、全然、はい、そう、
一個の夢がまとまりそうですよね。
あ、そうですね、で一気にね、
どこそこ小学校のグラウンドに、
うんうんうん、
今日はアロマカー来ました、
うんうんうんうん、
保護者の方にも説明できる、お子さんにも説明できる、うんうん、皆さんどうぞっていう風にね、うん、なりますね。
そうなんです。やっぱりね若い時にやっていた、まあ、古傷がね高校生とか一番やっぱプロになっていく時にやっぱり痛むからっていうねことをすごく耳にするんですよね。
ま
あ、そうなった時に自分が好きで始めた競技なのに長くできないっていうのは一番本人が辛いじゃないですか。でやっぱり周りもね見てる周りも辛いとは思うので、じゃあどこで予防していくかって言ったらやっぱりその始めた頃だったりとか、その若い時にいかにケアするかがその先につながっていきますので、やっぱここをねしっかりと伝えていかなければ、先がねなかなか見えないなって思いますので、そこをねしっかりと、伝えていきたいなと思っています。
はい、応援します。
ありがとうございます。
一回通います。
ぜひお待ちしてます。
はい、はい、ちなみにラゴム川口湖は完全予約制になりまして、公式の LINE から予約ができるそうなので、皆様もぜひオイルの香りとマッサージに癒されに行ってみてください。ということで本日は中原京子さんにお越しいただき、たくさんのお話をお聞きしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは FC 富士桜山梨の今後の予定についてお知らせします。7月8月は中断期間に入ってしまうため、次節は9月23日につくば FC レディースとのアウェーゲームとなります。こちらの試合についてはまた来月の春菜さんこんにちはにてご案内をいたします。なお9月から皇后杯関東大会が始まります。試合の日程や対戦相手が決まりましたら来月お知らせしたいと思います。この8月はチームとして強化を図ることはもちろんのこと、地域の方と接する機会を増やしていきたいと思っています。ラジオを聞いてくださる皆様と触れ合えるタイミングも作れればと思っていますので、クラブの SNS や私の Twitter などご確認くださいませ。そしてそしてもう一つご案内です。 FC 富士桜山梨のサポーター会員の皆様には会員特典の一つとして私たち選手の所属する富士観光開発施設特典がございます。今月は富士スバルランドについてご紹介していきたいと思います。富士山のふもと大自然の中に広がる富士スバルランドは、自然に囲まれながら安心と遊び発見と体験のある家族で楽しむ遊び場をコンセプトにしたテーマパークとなっております。夏ならではのカブトムシ捕り体験やアトラクションや迷路など楽しめるところがたくさんのスバルランドは、会員証の提示で大人1名様ワンデーパスポート購入につきお子様が1名無料になりますので、夏休みの思い出作りにぜひ訪れてみてください。ということで8月の春菜さんこんにちははこの辺でお別れです。 FC 富士桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 富士山渡辺ひろ子でお送りしました。